hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページで販売もしていますと言っている間に1枚ですが、今日の1枚として出てきたのが0番のついをすべてのものというカードが出てきました。このカードの中にはね、モザイクの球体が登場いたします。モザイクの球体、一つ一つのピースがいろんな色でいろんな形のいろんな大きさの、ピースがね全部はまり込んでいる大きなモザイクの球体なんですけれども、私たちね人間も同じじゃないかなと思ってるんですよね。自分がね、自分のオリジナルの自分のありのままの形、色、大きさでちょうどはまり込む場所というのが用意されてるんじゃないかなというのがこのモザイクの球体の世界観です。みんなと同じように大きくならなきゃいけないという気持ちを手放してそのままの自分を楽しんでみるというのもいかがでしょうか。ひらめくカードの各種講座を提供しております。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。今日の一枚は、ついをすべてのものでした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。だし料理研究家の対馬美智子さんです。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
だし料理研究家ということで、どういうふうなお仕事というかどういう活動をされているか教えていただけますか？
日本人には、はい、だしがもともと食べているということがありまして、でお料理には、はい、野菜の旨味もそうですし、うん、昆布、カツオ、それから煮干し、椎茸といった、はい、素材の旨味を、存分に引き出す料理法っていうのが、日本人は昔から自然にしてきたということがありまして、で逆に言うとこれさえ決まれば、上の料理っていうのは後からついてくると思ってまして、とりあえず出汁の引き方、味の引き出し方というのを、伝える料理教室をしています、
なるほど。なんかもうだしって言ったら煮干しとか、かつお節とか昆布、ぐらいしか 意識がなかったですけども、はい、まずでもそこが基本になるはなるんでしょうかね。
そうですね、であのそれぞれお水で出した方が美味しいものとか、
あ、そかそか、
お湯で出した方がいいものとか、あと組み合わせたらどれが一番美味しいかとか、
あの
考えると組み合わせというのは無限大にありまして、でどのお料理にどの出汁が合うかっていうお話も、
そうですよね、はい、しています。そうですよね、やっぱりこう奥深いっていうか、なんかそのこの繊細なその味の何味覚感覚、はい、っていうのは日本人ならではなんでしょうかね。
そうだと思います。うまみっていうのが日本人に、うん、とてもあの言うとなるほどって分かるみたいなんですけど、海外の方はうまみって言ってもあんまりピンとこないみたい
です、
はい、
そうなんですか、はい、そうなんだ、
薄いとか、
あ、
そこが分かるっていうのを、あの私たちの世代から次の世代にどんどん伝えていけたらいいなって、
うん、なるほどね、はい、やっぱりそこら辺の感覚がこう雑にというか、あまりこう、はい、なんていうかな、敏感に感じられないようになってきてる恐れは、は
い、
ある？
ありますね。うちに来られる方はどっちかというとそれに危機を感じたり、なんとかしないといけないと思って来られる方の方が多いので、やっぱり敏感な方が多いですけれど、
なるほどね、はい、なんかね、うん、あの普段の自分 の, その台所仕事を考えると非常に雑な感じなので、うん、やっぱり丁寧にねお出汁を取っていくっていうのは、
はい、
もう伝えていくべきことなんでしょうね、うん、
やっぱりあの難しそうとか大変そうと思われる方がとても多いんですけど、あの材料が揃えば3分でできてしまうんですね。
は
い、だからどうしてもなんか難しそうで、ついつい粉のパパッとするっていう方に、
見られてるような気が
するんですけど、
なんか、ね、なんか難しいとか、なんか面倒とかね、なんかそういう気持ちがあったりしますけど、
はい、なんかそこ3分でさえやれば、もうあとはちょっと醤油、ちょっとお醤油って足せば、すぐお吸い物ができたりするし、
なるほどね、はい、ずっといろいろいろんな料理にこう使ってたりとかもできるわけですよね。そうですね、はいはい、そういうね、だし料理研究家ということで、はい、あのお料理教室をしてらっしゃる感じなんですね、はいはい、お子さんにも大人の方向けですか？
どちらかというと今は大人の方が多いです、うんうん、はい、お母さんが来られることが多いです。
そかそか、はい、もうお母さんのお台所から子どもさんに伝えていくと、はい、いう形になりますもんね、はいはい、なるほど。そういうね、対馬さんなんですけれども、この美智子さん、どんなピンチの物語があったんですか？
はいはい、ピンチは今まで2つありました、
はい、
で、あのまず私高校出てから、経理の仕事で OL をしてたんですけれど、はい、その時に、あのダイエットに一度失敗しまして、
はい、
毎月 の, あの生理が、ね、止まってしまったことがありました。で、本当に食べないダイエットをしてて、
ああ厳しいやつですね。
そうです。何も食べない、はい、で、あのこれじゃいかんなと思って、あの食事とか栄養の勉強をちょっとしようかなって思いました。
そこからされたんだ、
はい、で仕事を辞めて、栄養士の学校に行って、
はい、
でそれから無事に仕事も決まったんですけど、働きたかった職場に入れたと思ったんですが、入った職場でちょっと違う介護、違う職場の方に転換、配置転換されて、でやりたかった方向じゃなくなってしまったんです。
栄養の関係じゃなくなったってこと？
はい、福祉施設に、老人福祉施設に栄養士で入りたかったんですけど、なぜか特別養護老人ホームの介護職員にって最初言われて、でちょっとやってみたんですけど、やっぱりちょっと違うなということで、あの今度デイサービスの調理員ということで、場所が変わりまして、でそこからあの高齢の方のお食事の様子っていうのをすごく、目の当たりにして、
あ、
こんな元気なのはなんでかなっていう、やっぱ食べ物かなっていう、
ああそうなんだ、はい、その施設のお年寄りは元気な方が多い、
結構多いところでした、
は
い、でもダッシュなんか当たり前にとってて、
あ、そうなんですね、
昆布あったらすぐできるやみたいな話があって、はい、やっぱ日本人はそうか、日本の料理ってすごいんだなってその時に、はい、思いました。
献立を立ててるのはまた違う人が立てていて、
その時は作るだけだったんです、
なるほどね、はい、そういうところで働いてる人ってどんな年齢層とか、やっぱり女性は女性が多いんですかね？
そうですね、女性が多かったです、
で お年はどれぐらい？
50代、40代、若い方も学生の方とかもおられたし、
あ、そう、
でも圧倒的に女性がやっぱり多い
でしょうね、はい、やっぱりその パッとこうお出汁をね昆布なんかでささっと取られるっていうのは、はい、年を重ねてらっしゃる方が多かった？そうでもない？みんな
もうほとんど粉のものを使ってましたね、
うん、そういうこと。
そうなんです。
施設では粉を使ってたんだ、はいは
い、で食べはる方が
はい、
あのうちやったらすぐできるのにみたいな、
う
ん、
そういうことね、はい、そう中に入ってらっしゃる方が、はい、あ昆布あったらすぐ取れんのにと、はいはい、そこそこ施設の方がパパッと取ってらっしゃったんだと思って、
う
ん、
あそうで栄養士さんがもうメニューを作ってたから、
うんはい、そうか、はい、そう栄養士さんのメニューも、粉のお出汁っていう設定になってるんですね、はいはい、なるほどね、うん、じゃあ利用者さんの方が逆に
結構詳しくて、うんうん、いろいろ教えてもらって、
やっぱりこうご飯食べたらあこれ昆布違うねとかってバレてるわけなのかな、
味濃いなとかよく言われます。
そっか、ちょっと塩分きつかったりするのかしら、はい、あの粉のは、
うん、味をあの塩分を控えないといけないって言われてる方が多いので、やっぱり何やろ自分も濃いもの食べたくないっていう意識の方が多いみたいで、だし聞いてたら塩分そんな使わんでええのになとかいう話はよく聞いてました。
じゃあもうその、ねうん、あの来られてる方の方が意識が、はい、あの高いというか、はい、やっぱり自分の体のことですしね、
はい、そうですね、意識高い方多かったですね、はい、
そうか、やっぱりねよく聞きますけど、だしが効いてたら味付けはそんなにしなくていいとかって、
う
ん、
そうですね、これは本当にあの、うん、この間塩で一応一度、あの実験したことがあるんですけど、はい、
どんな実験、
う
ん、
同じ塩水の、ものと、それからだしが入っただしの水、これもちろん塩分の濃度がだしの方は少ないように設定してるんですけど、それでもだしの方が味が濃く感じるんですね、
お塩少なくっても、
はい、だから本当にあのだしが多かったら塩水は、うんうん、塩は少なくてもいいんだなって、うんうん、はい、その時思いました。
なるほどね、旨味っていうのが助けてくれるわけですよね、うんはい、なんかすごい 発明じゃないな、発見、
何、ね、昔の人は本当すごいなと思います。
すごいですよね、はい、だってあのほら干し椎茸とかも、うん、あれもだしっていう、あれもね、うん、私もなんか小学校の時の調理実習とかで、うんうん、干し椎茸を戻した戻し汁は捨てないとかってなんか手順にね、うん、すごい、はい、家庭科の先生にすごい言われた、はい、なんかこれ絶対捨ててはいけませんって
、そうなんです
ね、うん、言われた覚えがあって、ねうん、だからやっぱりそういうところって、うん、そういうのをちゃんと使ってお料理していくっていうのは習ったんだけどなみたいな。
そうですね。で、ね、あのやっぱ家でちゃんと、うん、ちゃんとした手順で教えてる家庭っていうのが今すごい減ってきてるので、あのなんていうんですかね、やってみたいなとか大事なのは分かってるけれども、うん、そうそう、いざやるってなった時に、うんうんうん、本を見るだけじゃちょっとこれでいいんか分からへんっていうことで、あの来られる方が結構多い。
そうですよね、はい、私もねちょっとねあの思ってたんですけど、あこれ後半に話させてもらおうかな、はいうん、ね、今日はあの美智子さんが大事な一曲っていうことで持ってきていただきましたけれども、はい、どういうふうに選んでいただきましたか？
はい、この歌はあのビーズのホームっていう歌なんですけれども、はい、あの私ビーズがものすごい好きで、何十年とファンさせてもらってるんですけど、なんかしんどい時も嬉しい時もこの歌を聴くといつも元気になっていたので、はい、あの自分のホーム、それから自分たちのホームっていうフレーズがあるんですけど、あ、なんかどっちもしっかりできてるかなって思いながらいつも聴いてます。
あ、なるほど、はい、そういうふうなホームっていうのはお家、家庭っていうだけではなく、
あの寄り所っていうところも含まれるかな、
はい、そうですよね、やっぱり足元がね、はい、しっかりできてるかなというのをこれを聞きながら、はい、いろいろ考えはるわけですね、はい、はい、それではお聞きいただきましょう。ビーズでホーム。
I just much more。
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は対馬美智子さんにお越しいただいています。前半の最後にちょっと私口走ってしまった、はい、聞きたいことある言って、はい、お出汁で私すごい最初に取ろうと思って抵抗があったのが鰹節のねお出汁なんですよ、うん、で、はい、結構ドサッと入れるでしょ、
はい、
で入れた後食べれないっていうかね、はい、捨てちゃうじゃないですか、はい、で鰹節って結構いいお値段するじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、だからね、はい、なんかねもったいないとかね、うん、思ってしまって、うん、それでなんか取らなくなったっていう、はい、遥か彼方昔の記憶があるんですよ、はい、うん、ね、うんうん、そういうのがどうですか。
こちらはだし、うん、を引こうと思う方で、うん、一番いただく質問です、で、だしを取っただし柄ですね、これをどうしたらいいかっていうことで、だから実は煮干しが一番使われてるっていうのは、捨てるのに惜しみなくいけるっていうところもあると思うんです。手軽さもあるし、
確かにね、
はい、で、昆布とカツオは、はい、取った後もう一度水に戻して煮立たしたら、二番だしが取れるというのがあります。だからその2回使ってもらったらもうありがとうということで、
うん、はい、そっかそっか、
はい、さよならしていただく方法と、あとお手間でなければその、うん、ふりかけを作るっていう方法も ね、
まあ、ね、そういうのもありますか、
ね、あとこの間沖縄に行った時に、ちょっとアレンジでお料理作ることがありまして、はい、その時に、ペペロンチーノ風に昆布とカツオを、うんうん、炒めて出してみたら、とても好評でした。ニンニクと、うん、はい、唐辛子と、オリーブオイル、油かその時は炒めて、うんうん、でちょっとお塩をパラパラっとして、はい、出したら結構みんな、うん、
そこに入れて、
はい、出したらね、良かったですね。
そう、はい、なんかいろいろやりようはあるんですよ ね。
また私もその辺のレシピをちょっと考えてみようかな。
そうですね、はい、なんかもうそんなんでね、ついね、はい、粉をねっていう、はい、ところへね、行ってしまったりするんですけど、は
い、本当よくいただきます。
あ、やっぱそうなんですよね、はいはい、なるほどね。で、前半のねピンチのお話していただいたんですけれども、はい、思ったような職種じゃないところに入って、はい、で、まあ、調理師さんの方にも入ったという話でしたよね、
はいはい、
それから今の美智子さんの活動はどういうふうにつながっていったんでしょうか。
そこからやっぱりいろいろ栄養士で勤めたんですけど、自分の思ってるような栄養士の仕事ができなかったんです、でやっぱりその一番最初に勤めた OL の仕事に戻りまして、
はい、戻ったのね、はい、
そこに戻って、週末だけ料理教室をするっていうスタイルに、落ち着きました、でその後、出産がありまして、もうお料理とあと子供、子育ての方に専念するようになったというような、はい、ことがありました。
あ、なるほどね、はい、やっぱりその調理師なんだろう、まずはダイエットから、栄養を勉強するようになったと、でその介護施設、介護施設かな、で昆布で取ったらええのにという、その利用者様の、
声を、確かにそうやなっていう、
と、いうところの学びからっていうことですよ ね、はい、
そうですね。日本の食事をもっとこう広げていけるような、仕事ができたらいいなって、その時はだしっていうふうに思わなかったんですけど、
なるほどね、日本の食事を広げる、やっぱりそっか、根底はだしですね、
だしかなって、これならブレないで、どこ行ってもみんな必要とするものかなって思います。なるほど、
根源ですよね、だしのところで大事さを伝えていくと、お子さんが、
今4歳と2歳です。
4歳と2歳、じゃあやっぱりお母さんの視点っていうのも入ってきますよね。
そうですね、やっぱり次世代につなぐ大切さっていうのはリアルに感じるですね、生活で。やっぱり私も忙しくて、簡単にバーッと作る時もありますけど、やっぱりその時はあんまり食べてくれなかったり、
あ、そう、もう舌が出来上がってる、
ちょっと今日はカツオの出汁が薄いなとか、
本当に言うのすごい え、4歳の子が、はい、
主人もあの料理作ってくれるんですけど、今日の味噌汁は、あのタイのだしを入れたとか。
え、どうやって入れるの？
タイの煮干しってあるんですけど。
え、タイの煮干し、はい、え、どうなってるの？
水で出さなあかんのに沸騰させたんやとか。
タイの煮干しって売ってるんですか？
はい、あるんです。で、面白いから買って置いとこうと思ったら、でもまあ使ってくれよっていうね、その意識があるからありがたいなっていうことで、
それは水から戻してっていう使い方があるわけだ、はい、はい、もう沸騰させると、ね、えぐみとかなんか変なの出ちゃう？
臭みとかえぐみが生臭かったりしますので、水でゆっくり出してっていうのが、うんうんうん、煮干しなんかは ね、
あ、ね、なんか煮干しはそういう風に、ね、聞いたりしますよね。その仕事、そっか、そこから、ご自身の今のね、はい、まあ、転職というか今やってらっしゃる活動にずっと、はい、うん、つながってくるわけですよね、はい、やっぱり他にこの食事が大事だなと思われたなんか場面とかはありますか？
私も母が、食事をしっかりしてくれてた人だったので、
そうなんですね、
はい、食事に関しては、とてもいい、ね、手作りで、いつも時間かけて作ってくださってた、くれてたので、若い時は、やっぱりその飲みに行ったりとかね、外食が大好きだったり、そういう時期もあったんですけど、やっぱりこう年を重ねていくと、その昔懐かしい食事っていうのがやっぱ恋しいなっていうか、そういうもんなのかなってみんな思うので、その変えるところの食事っていうのを、できてるっていうのはやっぱありがたいかなって。
そうですね、はい、確かにね、やっぱり今年重ねてきたら、なんかこう思考もね変わってきたりっていう、はい、でそこに戻っていくところにお出汁の世界があればいいですよね、はい、
そう
ですね、
はい、でうちの子もそういう風に戻ってくれたらいいなと思って、
戻りますよ、はい、そりゃだって4歳でもう出来上がってるもん、すごいです ね、
やっぱせっかく、ね、作るので、どのお母さんもそうだと思うんですけど、美味しいって食べてくれるのが一番ね嬉しいですから、やっぱ美味しくできるかどうかっていうのが、
そうですね、はい、あれってね、だけど顆粒だしをね、はい、なんか使ってしまっているんですけれども、ね、顆粒だし使ってこう口が慣れちゃうじゃないですか、あれって戻る
戻ります、戻ります、はい、で、まあ、うちは使いません、使ってないんですけど、どうしても忙しい方はね、はい、やっぱりそこはうまいこと使って組み合わせていけばいいと思うんですよね、
なるほどね、
はい、で、うちに来られる方でも、はい、顆粒だし使ってて明日から使えなくなるのがちょっと困るみたいなことをおっしゃるから、いや、それは余裕がある時に、
そうですね、
やって、忙しいしみんな、慣れてきたら本当3分で取れるけど、気持ち的にね、なんかちょっと敷居が高いと思うんやったら、その時はうまいことこう使い分けていったらいいですよって話を、
なるほど、ね、はい、しています、そうか、なんかもう一抹の不安がね、そのだって4歳の美智子さんの4歳のお子さんが、もうお出汁の味が分かってるでしょ、でもうちの子たちどう分からんやろなって思って、でも今からでも
大丈夫だと思います、
大丈夫なんですかね、は
い
は
い、15歳がピークらしいですけど、
だいぶ大きいんやけど、
でも取り戻せるって
戻せるの、
はい、言ってます。
そうなんですね、はい、思い出したら私もね、そのうちの母は、はい、煮干しをね、でもあの人引き上げなかったんですけど、なんかお味噌汁の具としても参加してたんですけど、はい、最後まで、
お味噌は臭みを取る働きがあるんです
か、だからそれでもチャラ、
OK です、
OK なんだ、具の一つかみたいな、
具の一つ、うちも入ってました、
入ってました、はい、そう思い出したらやってくれてたんやなっていうのがあって、はい、でもなんか自分がね、料理する立場になった時に、はい、ついつい今ね顆粒だし使ってるなとか、ちょっとはなんか無添加とかね、はい、そういうのはちょっと気をつけたりとか、はい、でもそんな言っても顆粒だしですしね、だからどう、やっぱり塩気はきついなっていうのは、ね、ありますね、なんかそれ入れないかった時とやっぱりね全然、なんていうかな、後から足す味噌の量とかは違ってくる感じがするので、
薄くなりますよね、
感じがね、味見した時は全然違うのでね、なるほど ね、 ね
え、なんかちょっとずつ変えて、いかはったらいいですね、
ちょっと心根を改めて、
はい、絶対美味しいので、自分で取る方が、はい、だから美味しいものにはみんな、手間も時間もかけたくなるじゃないですか、
なるほど、そうですね、大体何を常備されてるの、煮干しと
椎茸と昆布と、カツオはありますね、
カツオ節をずっと大体置いてらっしゃって、はい、で基本それで料理、出汁取ってから、
はい、
出しとったら作り置きじゃなくて1回で全部使い切る感じですか。
昆布はもうお水につけて冷蔵庫に入れとくんですね。椎茸もタッパーに入れて冷蔵庫に入れとくと、あの欲しい時にすぐ水で、
なるほど、
はい、使えばいいので、あと鰹節を上からパッと、
そういう使い方ができるわけですね、はい、なるほどね、はい、だけどここにあの行ったっていうのもまずはダイエット、
はい、
そして
そこ、
まずダイエットでなんか体験されたことと、あと施設の方で体験されたことっていうのが、はい、まあ、今のね、はい、すごい大事なことに気づいて次世代に伝えていこうっていう活動につながってらっしゃるわけなんですけれども、はい、うん、なんかそのピンチをこうねこっちに切り替えてこられた美智子さんから、今何かこうピンチでね困ってらっしゃる方お聞きになってるかもしれないので、
はい、
何か言葉プレゼントされるとしたらどんな言葉がありますか。
月並みですけど、うん、やっぱりあの無駄なんちゃうかなって思うことでも、やっぱり目の前のことは、うん、何やろ、しっかりしっかりっていうか、うん、目の前のことに真剣に取り組んでいくっていうのは、次に絶対開けていくのかなって思います、
ね、なるほどね、はい、目の前のことにね、はい、なんか一見無駄のように見えても、
そう、何やってんやろ私って、
あ、そういう時ありました、やっぱり、
はい、こんなことをしたくてやったんちゃうのにとか、
あ、そっかそっか、
そういうことがたくさんありましたけど、全部今につながってますので、無駄はなかったなっていうことと、あと、まあ、父と母と、それから夫と家族、それから職場の人、来てくださる方、はい、友人の方にいただいた感謝っていうのは、あの伝えても伝えきれないっていうか、はい、あの時間かかりますけど、これから、このラジオに出させてもらったことも合わせて伝えていけたらいいなって思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。今日のゲストは対馬美智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上。
今日はだし料理研究家の対馬美智子さんのお話を伺いました。やっぱりね、どうしてもピンチの時期っていうのは、今何やってるんだろうとか、無駄なことをしてるっていうふうに思う瞬間はたくさんあるかもしれないんですけれども、私自身のことを振り返ってみてもね、あの時何し、なんかすごい苦しくって何してるんだろうっていう、それが全部今につながってるっていうのは、私も本当にそうだなとうなずけることですね。無駄なことは一つもないと、すごく美智子さんのお話、私の心にも届きました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。